私たちは礼拝のメッセージの時を持っていきましょう。先ほどパワーポイントで振り返りましたけれども、礼拝をこの大山田の地で開始してから40年を迎えています。この時私はもう一度、基本に立ち返ってですね、大山田の地でこの聖書の神を礼拝する民とされていくこと、このことを覚えていきたいと思いました。今日の聖書の箇所を見てみましょう。このようにヘブル人への手紙12章では言っています。28節から、このように揺り動かされない御国を受け継いのでいるのですから、私たちは感謝しようではありませんか。感謝しつつ敬虔と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんか。私たちの神は焼き尽くす火なのですというふうにあります。私たちの生きている時代は、また私たちの生きている時代ではなく、いつもそうだったというふうに言えるかもしれませんけれども、神という言葉を使うことがあってもですね、その神という方が神聖なものというふうに考えない、そういう文化の中に生きています。私は最近ですね、動画を見ているときにですね、その人がなんかそのうまくいくように神に頼ったりするのを見ます。神様お願いしますと言いながらやってですね、失敗すると、あ、神なんかいねえというような感じで、神という言葉を使っているのを見ます。日本人の感覚ではですね、そのような神観が正しいのかもしれませんけれども、そのような考え方を聖書の神様に当てはめるのはとても危険なものであるというふうに考えます。聖なる方ということがどういうことなのか、本当の意味では知らない、そのような状態に私たちはあると言っていいと思います。で、悲しいことにこれは私を含めてね、教会の中であっても例外ではないというふうに、自戒します。私たちの中で神様は聖なる方だというふうに言うときに反対する人はいないと思います。多くの人は同意すると思いますけれども、その神様の神聖さというものが神様の正義というものを要求し、もしくはそれをその考えが加わってくるんだというふうに考える人は少ないかもしれません。そしてその神様が清く、また正しい方であるゆえに、神様の私に向けられる態度というものは神の怒りが当然であるというふうに考える人は私たちの間でも本当に稀ではないかというふうに言ってもいいと思いますね。私たちの中で神様が清く正しい方で、それゆえ人類の罪に怒りが示されているというふうに一般的に考えることは私たちクリスチャンとしてはあると思います。でも私たちはですね、そのことを聖書に読みながら、でもこういうふうに考えます。しかし神様の愛とか憐れみとか恵みというものがイエス・キリストによって示された以上、その神の正義と怒りというものは、その神のこの恵みとか愛に飲み込まれてしまったんだ、そんなふうに考えるんです。もしくは神の恵みが、イエス・キリストの恵みが現れた以上、神の怒りというのは旧約聖書には示されていても、私たちの時代にはもうその怒りは恵みによって打ち負かされたというかね、飲み込まれたというふうに考えるんです。ですから私たちは聖書の神様を信じると言っても、私たちが神様についてまず聞くのは愛であり恵み豊かであって、正義とか、それから清い、もしくはそれに怒りというものを神様が持っているというふうには 想像しない、想像していないという、そういう状態になっているのです。もし私たちが40年間神様を礼拝してきた、その結果そのような状態に陥っているのならば、私は本当にそれは悲しいことではないかと思います。そのような流れの中に進んでいくときに、旧約聖書を見るとイスラエルの民は何度も滅んできました。もう一度私たちは御国を受け継ぐ、そのような約束に感謝しつつ、今日のこの箇所にあるように経験と恐れを持って礼拝するという、この原点に戻りたいというふうに思います。私たちが礼拝するためには、もしくはこの神様に近づくためには、経験と恐れというものが必要であると。神様の恵みは恐れ、神様の前での健全な恐れというものを決して飲み込むことはありません。正しい恐れというものが真の礼拝者の中には必ずあるんだというのです。ここで少し旧約聖書の礼拝の一場面をですね、見てみたいと思います。荒野の中のにですね、イスラエルの民がとどまっていましたけど、その真ん中に神様が指定された幕屋と、神様が指定された祭司の人々と、それからその礼拝の仕方がありました。その中で10章、レビ記の10章1節にこのような出来事が起こります。さてアロンの子ナダブとアビフはそれぞれ自分の火皿を取り、中に火を入れ、上に香を持って、主が彼らに命じたものでない異なる火を主の前に捧げた。彼らはおそらくこの香料を入れた方がもっといいものになるんではないか、そんなふうに神様が指定された方法よりもさらに違う方法を開発したのです。私たちもこれが福音だと言われているものに手を加える、そのような誘惑というものはあるものです。その結果どうなったでしょうか。2節、すると火が主の前から出てきて彼らを焼き尽くした。それで彼らは主の前で死んだというふうにあります。これが神様の方法を外れて独自に、それは良かれと思ったまかもしれませんけど、その結果むき出しのまま私たちが神様の前に進み出るときに起きる結果です。どんなに私たちの間で素晴らしいと言われる人であっても、神様のこの清さの前では罪人である、そのことは隠しきれず、神の怒りは直ちに人を焼き尽くすというふうに言うのです。神様が定めた方法以外に私たちには神様に近づく方法はないのです。二人の息子が目の前に死んでしまった、そのアロンに向かってモーセはこのように言います。10章の3節、モーセはアロンに言った。主がお告げになったことはこうだ。私に近くある者たちによって私は自分が聖であることを示し、民全体に向けて私は自分の栄光を表す。それを聞いたアロンは黙っていたというふうにあるんですね。神様に近づく者、神様に礼拝する者、それによって神様が聖なる方であるということを示されるというんです。ですから私たちがもしこの地でこの神様に礼拝を捧げるというふうに言うならば、私たちはこの方が清い方であるということ、まず第一に覚える必要があるということです。私たちが礼拝によって神様に近づいても、私たちがもしこのアロンの息子たちのように焼き尽くされないとしたら、それは福音以外にその理由というものが説明できないというふうに言えます。もし誰かが、私たちは神の恵みのもとにあるんだから神の怒りは心配することはないと言ったならば、それはよくよく 考える必要があると思います。間違っていた場合には神に近づく者は焼き尽くされる可能性がある。ですからヘブル人の手紙には感謝をしつつしかし経験と恐れを持って進み出るようにというふうに私たちにも勧めるのです。もし私たちが神様のこの清さについてそして私たちの上に注がれていると言われているこの恵みに関して私たちが無感覚になっているとしたらどういう理由があるでしょうか。まあ、そのことを考えるのためにですねある神学校の先生が経験した出来事をですね、こうちょっと見てみたいと思うんです。ある神学校の先生がですねその聖書を勉強しているその、生徒ですね250人のクラスを受け持ったそうです。でその先生は最初に授業の始めにはっきりとですね9月30日と10月30日と11月30日の3回のレポートの期限にちゃんとレポートをすれば合格。しかしこの3回のレポートに少しでも遅れたらそれは自動的に単位を落とすというふうに言われたそうです。まあ、私もオーストラリアでそのカレッジというところでね2年間単位を取るそのことをやりました。ちょっとやっぱり日本と違いますね。そうすると、何日の何時までにここに提出するということで、まあ、図書館 の、 そのあるコーナーにですね出しに行くんです。私も時々ギリギリになっていくんですけれど本当にその例えば5時が締め切りだったらですねこの5時直前の前後のですねこの時間には本当にドラマがね待っています。普段見られないような表情でね本当に慌ててきて出したり本当に間に合わなかった時のその青ざめた顔というのがですね本当にこう今でも想像ができます。でこの先生9月30日1回目のレポートを提出をね迎えた時に225人がちゃんと期限内に出したそうです。でも25人は出さなかったというふうですね。それでその25人は震えながらですね教室の後ろに立っていたので入ってきたので先生はレポートどうしたんだというふうに聞くと自分は初めレポート書くの初めてだったのでね時間配分が分かりませんでしたと。そしてあと数日猶予くださいというふうに必死で頼んだそうです。先生はですね分かったじゃあ猶予をあげようというふうに言ってでももう二度と遅れないようにというふうにも言ったそうです。すると25人の生徒はですね顔がパッと明るくなってですねそしてありがとうございますというふうに礼を言ったそうなんです。で2回目のレポート提出期限10月30日が近づいてきてその締め切りが終わった時にはですね250人出したと思いますか。200人が出したっていうふうに言うんです。そして50人が出さなかったというふうに言うんですね。ですので先生がその50人に向かってレポートどうしたというふうに聞くともう他のね授業の課題もあって大変でした、ね、ほんの少し遅れただけですからというふうに答えたそうです。あなたたちは前に私が言ったことを忘れたのかというと分かってますともう二度としてはいけないと言われました。しかしどうかねあと少し猶予くださいというふうに言ったらですね先生は分かったこれが最後だと3日の猶予を与えるというふうに言ったそうです。それで生徒たちは、まあ、喜んで見たそうです。そして次の日からはですね学生の間でですね自然と歌が湧き起こってですねこの先生は素晴らしい先生だというふうに褒めたたえられて学校で、まあ、一番のね人気の先生になったそうです。3回目のレポート提出である11月30日を迎えたらですね次はですね100人の生徒が時間内に出して150人が提出しなかったそうです。それで近くに行った生徒にですねジョンソンレポーターどうしたというふうに答えたそうです、それとですね、その生徒はですねヘイヘイヘイと陽気に答えてですね心配しないでくださいあと数日で出しますからというふうに答えたそうです。であなたはレポートを今日出さなかったのかと というふうに言ったら、はいそうですというふうに言うので、先生はその場でですね、じゃあ F という記号を与えます。まあ F ってね、あの落第の意味ですね。F というふうに評価を言ったそうです。そしたらですね、教室がざわつき始めてですね、そして誰かがですね、思わずそんなのはおかしいというふうに叫んだそうです。で、先生がそのおかしいって叫んだ生徒にですね、あなたは今おかしいというふうに言ったのかというふうに言った、生徒に聞きました。そうですと。そんなのおかしいと。その先生はね、その生徒に答えたそうです。わかりましたと。もしあなたがこれはおかしいというふうに私を訴えて、正しいあることを求めるならば、私はあなたに正しいことをしようと。あなたは先月も確か遅れたんじゃないかと。はい、そうですと。そしたら、じゃあその先月のレポートも F にしたそうです。そして他の人も見て、他に誰か正しい扱いをしてほしい人はいるかというふうに言ったそうです。何が起こったかというと、これは私たち想像ができます。最初に許された時には人々はその恵みに驚きました。でも2回目に許された時にはもう驚くことはなかったんです。彼らはそれは当然のことだ、多分許されるだろうというふうに考えるようになったんです。そして3回目には今度はその恵み、その許しをその先生に要求し始めたんです。彼らは次第にこう考えるようになっているんです。自分が許されること、この恵みというのは奪うことのできない私の権利なんだ、そして誰もが当然得るべき権利なんだというふうに考え出したんです。しかし皆さん、恵みっていうのはね、定義上そういうものではありません。恵みというのは本来私自身には値しないもの、私自身が要求するそのような権利がないもの、しかし相手の一方的な行為によって受ける、そのことを恵みというふうに言います。私たちは神様の前で義とされるような何の功績もなく、ただ欠点しかありませんでしたけれども、イエス様を信じる信仰によって値なしに許されたのです。もし私たちが自分にはこの恵みが当然与えられるべきだと次第に考えるようになった瞬間に、その人はもはや恵みについては考えていないのです。恵みに関して無感覚になってしまったと言えるでしょう。私たちは神様の前では何の功績もありません。ただ欠点だけがあります。もし神様が私たちをキリストなしで正しく扱うならば、私たちは神の怒りの対象であるだけです。滅びるだけです。もう一度私たちは原点に立ち返って、この神様を礼拝する民となりましょう。聖書の中に神様について三度同じように叫ばれている神様に対する性質というものがあります。私たちは神様の恵みを声高に例えます。あなたは恵み恵み恵みというふうに御使いが叫んだ箇所というのはありません。愛愛愛というふうに叫んだ箇所もありません。これは私たちが教会の中で特に強調するところです。しかし黙示録を見ると、天にいるすべての人々、そして御使い長老たちが叫ぶのは、聖なるかな、聖なるかな、聖なる方という言葉です。もし私たちが信じるこの神様が聖なる方であるならば、この方は正しい方であり、それゆえ神の怒りが ないはずはない、そのように考えるべきです。そしてどんな人であっても神の御子の血によって和解していないならば、待ち受けているのは神の怒りだけです。神の怒りというのは私たちの怒りとは違います。それは神聖な怒りであり、そして激しい怒りであるとも書かれてますし、それから永遠の怒りであるというふうに書かれてます。ですからこの方を礼拝する民は、この方をまず聖なる方であると見なさなければなりません。もし私たちが神様の前に進み出たいと思うならば、礼拝を捧げようと思うならば、私たちは聖書の神様がどのような方かということ、このことを見逃すことは致命的です。よくよく考えなければいけません。キリストが再び来る時まで、このヘブル人の手紙に示されているように、私たちは感謝をしつつ、同時に敬虔と恐れを持って、そしてキリストの義に覆われて神に喜ばれる礼拝を捧げていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、40年間この日本のこの三重県桑名市であなたを礼拝する民として守られたことを感謝いたします。ただあなたの恵みによって礼拝しているにもかかわらず、あなたがどのような方か私たちは忘れやすいものです。あなたの清さや怒りから目をそらしたいと思っているものでもあります。しかし同時に、あなたが清く義なる方であり、悪を必ず罰する方であるということが、この暗闇の世界のに住む私たちにとって希望でもあると告白します。約束の御国を受け継いでいることを、これからもただ当然のこととみなさず、あなたが清いことに恐れを持ちつつ、ますます新たにキリストの十字架の足元に導いてください。あなたの聖なる御前に立つ唯一の希望であるキリストの義を私たちが続けてまとっていく、そのようなものとあなたがしてください。この祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。